どうもこんばんは。せやろがよじさんのコネラジ、火曜日でございます。よろしくお願いします。はい、火曜日はね、いつも今お休みにしてるんですが、ゲストが来た時だけやるというスタイルになっておりますんで、今日は、ゲストをお招きしてやっていきたいと思います。アメリカでスタンダップコメディをしている佐久柳川くんです。佐久くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、2回目の出演ということになりますけれどもね。
はい、
いや、ちょくちょく僕の動画に対してインスタでコメントくれたりとか、
はいはい。
まあ、そんな感じで、こう、さっくんからコメントが来たら、ちょっと、怒られるかなと思って、ドキッとしながらいつも開くんですけど。いや、いつもありがとうございます。ありがたいですわ。どうですか、最近そちらの方は、活動と
そう
かのは。
ですね、実はちょっと今、このオミクロン株がちょっと最近、広がりを見せてまして、ちょうど昨日からか。で、まあ、ちょっと一回ショーが中止になってしまったので、
あ、マジか。
ちょっとクリスマスに向けてね、人の流れがこう活発になる中で、ちょっと今危ないかなっていう気はしてるんですけど、まあそれ
め
ま
ちゃ
で
く
は
ちゃ。
もう盛況でした。
ああ、そっか。結構ね、SNS 見てたらいろんなところ、なんかライブショー出てる感じしたから、あ、いいですねと思いながら見てたんやけど。もうオミクロン株かなりアメリカでは広がってきてるの？
そうですね、昨日ちょうど CDC の報告で、今アメリカにある COVID の中の73%がオミクロンっていう話になってたので、割とな
る
広
ほ
がってはいるのかなと思いますし、僕の
ど。
周りでもペース的に言うと、ちょっと一番今までで早いペースで周りに広がってる感じがしますね。
じゃあ、一旦もやっぱ入ってきたら、こんだけ置き換わるの早いんですね。
そうですね。まあ、
い
それも
や。
ちろん重症化してる人の人数とか、ちゃんとまあ慎重に見て、人数だけで判断してはいけないなと思いますけどね。
まあ、
まあ、
そう
割と、
ね。
ちょっと状況としては、ちょっとやばいかなと思ってます。
まあ、沖縄も結構ね、米軍関係者からこうクラスターが出て、今、4人ぐらいオミクロン株出たから、ひょっとしたらもう沖縄社会に入ってるかもみたいなね、話もあったりするんでね、いや、ここら辺はちょっとね、もう我々舞台に出る人間としては、本当に戦々恐々ですけど、
そうなんですよ。
まあ、これでばっかりはしゃあないなって感じですけど、
は
今
い。
日はちょっとね、佐久君にね、アメリカの、まあ、流行語大賞的な、そういう
そうで
存在
す。
があるということで、
そうなんですよ。
なんかその日本との違いなどについてもお話聞いていきたいと思いますんで、よろしくお願
よ
い
ろしし くお願い
まし
ます
す。
は
さあ
い。
では、セラバイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております。本日スポンサーいただいてます。今日のスポンサー、不登校児高校中退者のための学習塾、京都あすなろ教室様でございます。2回目でございます。ありがとうございます。メッセージもいただいてるんでね、ちょっと読みたいと思いますが、せやろがい様、ゲスト出演者様、スタッフ様、寒い季節になりましたが、どうかお体だけは大切に、いつも気づきを与えていただき、ありがとうございますと、いただいてます。ね、前はね、確か通常回でやって、アーカイブに残っちゃったから、今回はね、アーカイブではなく、普通にずっと公開にしたいと思いますんで、はい、この読み上げたところもずっと残っていきますんでね、ありがとうございます。はい、早速なんですけれども、今日は
そうで
流
す
行語に
ね。
対して、
はい。
はい、
実は毎年ですね、老舗辞書会社、メディアムウェブスターっていうところが発表する、今年最も検索された言葉、ワード・オブ・ザ・イヤーっていうのが発表されるんですけれども、それをちょっと今日は、ご紹介しながら、ちょっと今年のアメリカっていうのを説明していきたいと思うんですけど、ね、さっき冒頭でも言ってくださいましたけど、日本の流行語大賞ってあるじゃないですか。あれって基本的にこう審査員の方々が審議して決めるんですよね。薬味鶴さんとか毎年やってるんですけど、今回のこのメディアムウェブスターっていうのはもうどれだけの人が検索したかで、もう純粋にランキングがつくということで、なのでもう忖度もなく、人々が関心を持った言葉、調べた言葉がそのままワード・オブ・ザ・イヤーに反映されるということなの
いや、
で。
でも、なんかその方が、ほんまの意味で流行語感ありますよね。
そうなんですよ。本当に人々の関心とか世相とか、もっと言ったら時代っていうのはそのまま分かるので、非常に分かりやすいというか、1年を振り返って総括するのに、まあ、こっちからすると都合がいい ランキングになってると思います。
よう考えてみたらさ、この日本の流行語大賞ってさ、ユーキャンがスポンサーでやってて、あくまで一つの企業がお金出してやって、その人たちが決めた審査員がその話の中だけで決めてるから、なんかその一企業がやってることをこんなに日本全体のパブリックなものとして扱ってるのってすげえなって気もし
そう
ま
です す
ね。
ね。使ったことないでこんなんとか結構ありますもんね。
ねえ、初めて聞いたっていうの毎年あったりしますけどね。
そうなんですよ。なんかそれで言うと、うん、今回のこのランキングはアメリカの今をそのまま反映してるんじゃないかということで、
なるほど、
いいんですね。ちなみに例えば去年の1位とかですと、
はいはい、
パンデミックだったんですよね。
ああ、まあそりゃそうよねってところよね。
ここが、うん、で、他にもですね、去年だとほら例えばブラックライブスマター運動があって、うん、ミネアポリスでジョージ・フロイドの事件があったりとかした後に、ディファンドっていう言葉がずっと使われてたんですよね。
はいはいはい。
ディファンドって出費を取り消すっていう意味なんですけども、
はいはいはい。
ディファンド・ザ・ポリス、要は警察組織への出費を取り消して警察組織そのものを解体せよっていうのが、まあ、一つ BLM の合言葉になったので、それが、まあ、検索されたということはありました。で、今回このように今回のポイントはあくまでも辞書なので、単語の意味とか用例が分かれへんでって時にこうみんなが検索するものと思っていただければ。
はいはいはいはい。
だから例えば コロナとかは入らないんですよ。みんな意味は大体分かってるので。
なるほどね、なるほどね。
っていうのが、あの、まあ、一つ、事前に言っといた方がいいことかなと思います。
あ、じゃあ、もうみんなが知ってるような言葉でガンガン使ってるけど、改めて調べるほどもないみたいなものはランクインしなかったりするわけだ。
そうなんですよ。ただ、例えばですけども、うんうん、みんなが知ってる言葉でも違う使い方で、あの、使われ出した言葉とかに関してはみんな調べたりするので、例えば、うん、一昨年2019年とかはですね、they、あの彼らっていうの they ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
みんな多分その言葉は知ってると思うんですけど、その they が選ばれたんですよね、一
位、はいはい、
っていうのもその、新しく、まあ、ちゃんと出てきた考え方としてノンバイナリー、つまり男性でもないし女性でもないというこの中間の、うん、性に対しての代名詞が he でも、she でもなく they でこう受けるということが、まあ、こう決まっていったときに、じゃあ、they って改めてどういう意味なんだろうっていうのを調べた人が多かったと。
なるほどね。いや、そう考えたらさ、はい、やっぱりこう、今どういう単語に関心持って検索コードをやったかっていうので、こう、それが見えてくるとおもろいな。
めっちゃおもろいですね。しかも2019年で面白かったのは、日本、あの、ラグビーのワールドカップがあったので、
はいはいはい。
ワンチームやったんですよ。日本は割とこうみんなで一つにというところの中で、アメリカは they ってこうどっちにでもならなくて人それぞれバラバラでいいよという方の対照的なのがあの流行語対象になっていたっていうのが僕の中では。
なるほどね。
ですね。
いやー、これも面白いね。
そうなんですよ。
全然別の意味やもんね。
そうなんですよ。面白いもんだから。
で今年が流行語対象的になったのが何だったっけ、
ね、?1 位がですね、ワクチンですね、うん、つまりワクチンのことですね。
あ、なるほどね。
なんでこれ調べたのと思うんですけど、意味知らんかったのかな、みんなと思ったんですけど。
うん、でもなんか、ワクチンの普及率とか、そういうので検索したのかな。
もう引っかかったかもしれないですし、あとはそのワクチンを打った状態っていうのを、ワクチネイテッドっていうふうに言うんですけど、
はいはいはい、
それの用例とかも調べたっていうのが、一応出てたみたいで、前年比 601% なので、うん、6倍近く検索されたということですね。
そっか、でも確かにワクチンスペース副反応とか、
そうですね、
なんか療養期間とか、なんか
まあそういう調べた可能性は大いにあると思います。
確かにみんな自分ごとになった単語といえばそれですもんね。
で、あと今回新しく、多くの人に使われ出した言葉としてやっぱ fully vaccinated っていう言葉で、 fully ってあのフルにワクチンを接種した状態、うんうん、つまり、まあ、モデルナとファイザーは2回接種が必要でしたよね、うん、
はいはいはい、
という意味で、ね、そうですね、2回とももう受けて完全タイヤでっていう fully vaccinated という言葉がすごく使われたので、
なるほどなるほど。ああ、そういうことなのね。
で
まあ、もうそれに比べて、まあ、はい、日本の流行語大賞はまあもうリアル二刀流ショータイムだったわけなんですけど、いや、
そうですね、
あの、うん、どうな、なんかこうアメリカのやつを聞いたら、はい、結構このアメリカの四大スポーツの中でもメジャーリーグは割とちょっとその中でもなんかは人気が下がってきてて、
はいはいはい、
で日本ほどあんまり大谷翔平の盛り上がりがアメリカではそんなないみたいな話も聞いたんやけど、
そうですね、まあ、野球に関しては都市によると思いますね。南部だったりとかするとナスカっていう車のレースやったりとか、それこそ WWE とかが人気だったりする都市もあれば、はいはい、フットボールが人気だったりするとこもある中で、やっぱり大谷選手に関してはもうさすがに、どんどんどんどんクロスオーバーしてきましたけど、やっぱまずは野球ファンですごく認知されて、っていう中から徐々にそんなすごい人がいるんだってなってこう広がっていくっていうことになると思うんですけど、意外とスポーツ選手を アメリカ人全員が知ってるというのは意外とないっていうところ。あ、
そっか。そもそも全国民が知る スタースポーツ選手とかってもうレブロン・ジェームスクラスとか。
そうですね、まあ、バスケ、まあ、レブロン・ジェームスも顔と名前一致しないっていう人もしかしたらいるかもしれなくて。
あ、そう、そうなんや。
その競技の象徴のような人はみんな知ってますよね。だからマイケル・ジョーダンとか、
はいはいはい、あ
と野球で言ったら誰になるんでしょうねっていうところで、
ベーブ・ルースとか。
ベーブ・ルースはそうですね、絵で知ってるとか人はいるでしょうし、うん、だからそこぐらいにならないと全米が知るって実はなくて、まあ、スポーツに全く興味ないっていう人もたくさんいるので。
なるほどね。
そうなんです。
今年はね、もう大谷翔平日本すごかったのよ、マジで。
いや、そうでしょうね。だって MVP 取っちゃうんですから
ね。えで、なんつうの、このシンプルに MVP 取ったとか、はい、もうスタッツこんだけ残したとかいうこと以上にもうコロナ禍で自宅療養で嫌なニュース、はい、しんどいニュースばっかりテレビ見てたら流れるけど、
はいはいはい、
大谷翔平だけおもろかった。このニュースの時間だけ楽しかったのよ。なんか、
なるほど。いや、でもそれはなんかこう勇気を与えるというかね、ありますよね、うん、なんかやっぱりね、こっちでシカゴにホワイトソックスってチームがあって、同じリーグなので大谷選手が来るときもみんな日本の人がいろんなとこから来てるんですけど、やっぱ分かりやすいんですよね、はいはい、こう多分アメリカのメジャーリーグはあんま見たことはないけど、大谷君を見に来てるんだなっていうのが分かるというか、例えばアメリカの国歌斉唱の時にこう一応みんな起立して脱帽しなきゃいけないんですけど、はいはい、大体日本人あのビール飲みながら大谷君写真撮ってますよね、これ。
ちょっと
あれはね、ちょっと勉強しておいた方がいいかなと思いますけど、
ね、なるほどね。いや、まあでも本当に今年はね、僕結構アンチベースボールみたいなところがある人間で、
はいはいはい、
あの僕の母校が天理高校というあの、ね、甲子園の常連校で、ね、なぜバスケットボール部と野球部でこんなにも待遇が違うんだっていう、あの
なるほど、
まあ、平等権が侵害されてる気持ちになってね、
はいはい、
野球アンチみたいなところあるんですけど、それでもやっぱ大谷君の大谷翔平選手のやっぱすごいなと思って見てましたね、
はい、いやーすごいですよね。だからこっちだと 2way players っていうふうに言うんですよね、2way 二刀流っていうのは、はいはいはいね、だからそんな感じであの見出しにも載ったりしましたし、うん、意味がみんな分かってなかったみたいなんですけど、二刀流っていうのは、
あ、まあ、確かにそうよね。
そうです。あ、でもピッチャーとバッター両方できるんやみたいなのですごいなってなってましたね、
うん、ねえ、まあ、あれは本当にねメジャーでもすごかったということだと思うんですけど、ね、他なんかあの紹介したいものというか、
あ、でもね、ワクチンで言うと今アメリカってもう日本に完全に抜かれまして、うん、フリーバクシネイテッドされてるのって全体の 61.4% っていうデータが出て、
はいはいはい、
で、まあ、ブースター打ってる人ももちろんいますし、僕も打ってるんですけど、
うん、
打とうと思えば打てるんですけど、今最も高いのがバーモント州で 76.6% で、最も低いとアイダホ州の 46% になら下がると、
うん、あ、それは結構州によって違いが出るのはなんでなんやろうね。
これはまあ本当僕ワクチンと政治って結びつくべきではないと思ってるんですけど、今やっぱりそういうところによって、うん、まあこうワクチンを打たない義務、あ、打たない自由もあるんだというところを、うん、主張している人がいますし、例えばテキサス州においては、まあ自治体とかがワクチンを義務化することを違法化する、州法が成立したりなんかして。
なるほどね、
そうなんですよ。割とね、そういう医療従事者の人ですさえ打たない自由をっていうふうに求めてたりして、病院を訴えるなんていうこともありましたから。
そっか、なんか NBA 選手でもカイリー・アービングでしたっけ、
はいはいはい、
とかね、ワクチンを打たないことでなかなかプレーできなくて、それに共鳴するようなデモが起こったりとか。
そうでしたね。で、
ありました
ね。パートタイムで結局は出られるっていうことがやっと決まりましたね。
いやー、なるほどね。結構州によっても違う感じなんですね。
そうですね。
でも日本もね、やっぱりあのコロナ関係は多いですね。
やっぱそうですよね。それはまあ、今年1年も結局コロナに始まり、コロナで終わった気もしますし。
うん、ですよね。2年連続やっぱり。
ほんまですよね。
うん、ただこれ、流行語なんかって言われると、ちょっと俺、うんって思うような。流行ってるというか、流行ってるのはコロナで。使わざるを得なかったみたいな。いや、まあね、人流とか言われても。
確かに、人の流れって書かれてたんですか、人流って。
はい、人の流れ、人流を抑制しないとみたいな形で使ってたけど、別に俺らがその単語にはまって積極的に使ってたかというと、全くそうじゃないって感じですからね。ね、
いや、まあね、まあでも、得てしてそういうものですけどね、こう、流行語というのは。
うん、まあ、誰かに、
いや
作ったブームに我々が乗っかってるみたいな。
ええー。
日本は結構あとオリンピック関係も多かったね。
ああ、なるほど、なるほど、うん。オリンピック関係はね、だからこっちはあんまりこう、まあ盛り上がってはいましたけど、やっぱりね、うん、そうですね、オリンピック関連でいくと、やっぱメンタルヘルスの問題が一番こっちでは取り沙汰されたというか、体操のシモネ・バイルズ選手という、非常にこちらではもう英雄のような、うん、あの女子体操と金メダリストがいるんですけど、うん、メンタルヘルスを理由に、決勝前に棄権したんですよね。
はいはいはいはい。
でそこからまたこうそれに対してこう擁護する人と批判する人でこうまたこういろんな論争が始まったりとかしながら、まあ彼女を称える人ももちろんたくさんいましたし、うん、そういうメンタルヘルスというものがやっぱり今社会において大きな問題なんだということが浮き彫りになったという年ではありました、う
ん、確かになんか今年はこのスポーツ選手とメンタルヘルスっていうことも語られる場がちょっと増えたような気はしますよね。
そうですね、そういうことをこう公にしていいようになった時代になってきてるっていうのが、うん、そのオピニオンリーダーである例えば大坂なおみ選手とかシモネ・バイルズ選手とかの影響で出てきたのかなと思いました、
うん、ねえ、なんか記者会見に絶対出なきゃいけないみたいなことになってテニスで
ね、
でも出たら出たでも意地悪な質問とかしんどい質問答えなあかんし、
まあ、そうですね、それでメンタルスポーツとしてのこのね、あり方というかスポンサーがありきなんだからっていう意見ももちろんわかるんですけど、うん、じゃあそこは一人の人間なんだからとかいろいろも考えてねやった方がいいと思うんですけど、うん、
僕ね、あの論争に関してさ、
うんうん、
例えばこうテニス協会の人たちとかこう、うん、テニス関係のステークホルダーの人たちが怒ってるんだったら分かると思うんですよ。いやいやいや、お客さん会ってるもんなんだから記者会見出てちゃんとサービスしないとっていうのは分かるんだけど、全くこう利害関係のない人たちがいやいやプロとしてちゃんとビジネス回さないとって、お前何の熱でそこまで大阪のお店に怒ってんねやろみたいな。
めっちゃわかります。あのそれこそシモネ・バイルズさん体操の時の場合もですね、うん、割とですねこれくっきりその政治的な心情と重なってて面白かったんですけど、
うん、
そのメンタルヘルスを理由に棄権した時に割とこう噛みついた人たちっていうのは割とこう保守派の人が多かったんですよね、うん、
はいはいはいはい、
フルビデエレジーっていう作品を書いた 作者であったりとかいろんな人がですね、腰抜けだとかこれは言い訳に過ぎないとかいうのを言ってたんですけど、うん、割とそういう人たちが根性やみたいなそういう人たちは割と保守的な思想を持っている人たちが多くて、うん、ワクチンにそんなの反映するのおかしいってさっき話しましたけど、そっちにもそういう反応があって面白いなっていうか、
は
いはい、本当にオピオイドっていうね、あのまあ、痛みとも鎮痛剤であったりとか、あとザナックス精神安定剤が、蔓延してそれを乱用して薬物中毒になるっていうのは非常に多くて、これ社会問題になってるので、そこもまた一つ関係があるのかなと思いましたね、うん、
なるほどね、
うん、
まあでも日本のこのオリンピック関連で、まあ僕はちょっと正直全く見てなかったので分かんなかったんですけど、まあ杉村ライジングとか
はいはいはい、
あと
入ってるんですね、
ゴン攻めビッタビタみたいな、まあでも競技が盛り上がることでこのワードが広がったよねっていうようなものがトップ10入りしてる一方で、
うん、
あのぼったくり男爵っていうことバッハさんを揶揄するものも同じトップ10に入ってるというなんかこの、ね、毛色の違うものが入ってるのちょっと僕は面白いんです
けど、ね、いやいいですね、ぼったくり男爵、まあいい役でしたよねあれはね、非常に
ねというまあまあまあちょっとそこは気になったところかな。
そうですね、2位行きましょうか。これ2位行かないとこれ一生終わらないですからね。
あ、ごめんごめんごめん。どんどん行ってくれ。
そうです。そうです。2位はですね、あの、インサレクションっていう言葉なんですけど、
はいはい、
これね、反乱とか暴動っていう意味で、
うんうん、
これもちろん1月6日、議事堂乱入事件があったと思うんですけど、
はいはいはい、
ここから来ている言葉なんですよね。CNN が見出しで、議事堂乱入というこの事件を、まあ、反乱だ、暴動だというふうに大きく報じたことから、これみんな調べたということでしょうね。
いやそっか、これ今年やったか。
そうですよ、今年これから始まってるんですよ。
そっか、なんかすげえ1年やな改めて。
いやこれはね大事件でしたね。
うん、いや日本でもかなり大きく報道されてましたもんね。
いやこれはまあ本当に民主主義の根幹を揺るがしかねない事件で、
うん、
でまあ結局こうバイデンをね次期大統領として承認させるのはあれは不正選挙なんだからということで、うん、またね退去したトランプサポーターたちが議事堂に乱入して死者も出してしまったということなんですけど、それをトランプが先導したということで、うん、結局2回目のね弾劾を史上初受けましたよね。その時も決議案が、うん、Incitement of Insurrection 反乱の先導でしたね。
なるほどね。いやいやいや、そっか、でも今年の頭に
はい。
こう出てきたワードが、まあ1年のこの流行語になるっていうことは、まあそっか、1年通しての検索
そう
数っ
で
て
す
こ
よ
と
ね。
だもん
そうで
ね。
すね。その弾劾とかも、その決議案とかが出てきたのが、割とその後も結構かかったので、
なるほどね。
これは1年通して、いまだにまだ言われてる問題ですから、さすがにそれぐらい大きい事件ではあったので、
これからもでも語り継がれるような本当に事
そう
件
で
です すよね。
ね。これはびっくりしました。なんか、ね、一見白人至上主義者たちだけが、こう、あたかもやってるかのような報道とか日本ではされてるかと思うんですけど、まあ、なんならアメリカでもそういう報道なんですけど、僕個人的に印象的だったのは、ベトナム料理のフォーってあるじゃないですか、こう、料理。で、僕結構好きで、シカゴで行くとこがよくあったんですけど、そこのご主人と、その奥さん、ベトナムからの移民の方なんですけど、その方が参加してたんですよ。それをインスタでイエーイみたいな、ね、出したら、それを特定されて、お店の食べログみたいな、Yelp ってサイトで、めちゃめちゃボコボコに書かれて、結局閉店に追い込まれるっていうことが起きたので、
なんかで見ましたわ、僕もそれ。
ね、だ僕の一番は、このシカゴのお気に入りのフォーヤを失ったっていうところなんですけど、
いや、ちっちゃい
めっ
な
ちゃいいんですけどね、でもベトナム戦争から逃げてきて、移民になった方も、そうやって、今、トランプのね、そのために行くんやと、だから根深いなと思いましたね、問題が。
確かにね。なるほど、面白い。
そうなんですよ。
やっぱじゃあ、このワクチン政治系が多い感じなのかな、上位にランクインしているのは。
そうですね、割とそういう系もありましたけども、3位とかは例えば、パーサビランスっていう言葉で、これ、意味としては、根気強さとか辛抱強さとか忍耐力って意味なんですけど、
ほうほうほう。
これ実は、固有名詞で使われて、NASA の MARS 2020火星探査プログラムで用いられた探査ローバー、探査ロボットの名前なんですよね。
これ3位になるほどいっぱい調べられたんや。
そうなんですよね。やっぱ今年の2月に、上陸してるんですよね。去年の7月に打ち上げられて、今年の2月に上陸してるので、多分なんですけど、パーサビランスってあれどういう意味やったっけと思って調べた人が多いと思うんです、本当、辞書的にも。
なるほど。じゃあ、そんなにアメリカの人も使うような言葉じゃなかったん
そうで
だ。
すね。
面
な
白い
か
な。
なか、
でも、
同じみたいな、ペイシェンスとかになっちゃうんで。
なるほ
そう
ど
そ
ね。でもなんか、根気強さ、辛抱強さ、忍耐力っていう言葉をアメリカ人が知らんかったっていうのは、なんかちょっと日
うそう。そう
本
です
と
ね。
違うとこっすね。日本
い
こんな言
や、
葉大好きやから。
そうですよね。なんか、岩城信子さんとか好きそうですよね、これ。わ かんない
確かに、
やる
やる気
気、
元気
岩
みたい
城。
な。
はい。そうですよね。まあ、これ、確かにアメリカ人、普段使わないんでしょうね、あんまりね。
ね、あんまりこう、辛
そう
抱って何？みたいな、なんかちょっ
そう
と
でし
面
ょう
白いで
ね。
すね。
そうなんですよ。で、みんな調べたんでしょうけど、今年、まあ、これ火星探査でしたけど、だとアマゾンのジェフ・ベゾスとか、バージングループのリチャード・ブロンソン、イーロン・マスク、みんな宇宙行って、今、ブームじゃないですか。前澤さんも行って。
もう、リッチ層の中でのブーム。
そうなんですよね。全然興味ないんですけど、僕は。
ほんま、俺、一回行ってみたいのよな。
ほんまですか？宇宙？まあ、そうですよね。
マジで死んだら宇宙葬してほしいぐらいやもん。
あ、でも出てくるでしょうね。それ、だって化石あるから。
そう、なんとかだから俺、前澤さんとコネ作って、死んだ時遺骨だけ宇宙に放ってもらえるように
僕、
し
それ
た
で
い
言ったら、今年、なんか、11月かな、ボストンキャリアフォーラムっていうののこうゲストで出させていただいたんですよ。で、ゲストスピーカーが2人おって、僕と野口聡一さんやったんですよ、宇宙飛行。
おお、すげえ。
で、なんか、まあ、こう、お互いズームでやるんですけど、もう完全に、こう、僕と野口さんのプロフィールが、もう、なんていうんですかね、格の違いを見せつけられて、僕とか大阪大学在学中、単身渡米し、アメリカのコメディアンに、これまで日本人として大会で入賞、初の入賞などを、果たすみたいな、これぐらいのやつなんですけど、野口さんが、東京大学、大学院修了の後、宇宙飛行士として宇宙へ、地球に3度異なる方法で帰還し、ギネスブックに登録されていて、いや、それも、もうだいぶかませ犬やんと思って、僕。
すごい、いや、そうか、まあ、俺呼ばれんくてよかったわ。
いやーね、
俺
し
なん
か
か
も、だっ
沖
て、
縄国際大学に進学し、教職課程を取ろうとするも、一つ単位を取り落とし、取れずぐらいしか書いてもらうことないもんな。
いや、でも、一つってとこが、やっぱ人生ですよね、本当に。
なるほど
た
ね。
くさんじゃないです。でも、野口さん、いや、すごかったです。結局、すごい面白い講演で、宇宙におけるチームビルディングっていうのを、ボストンキャリアフォーラムで語ってありましたから。
へえ、宇宙でチームを作っていくと。
そうなんです。みんな地球で就職したい人だと思うんですけど。
いや
非常に面白いなと。
面白いですね。いやでも今日さ、うん、めちゃくちゃいっぱいこうちゃんと10位とか、はい、欄外のやつとかも資料をまとめて送ってくれたんやけどさ、
はい、
これ結構時間的にあれやからちょっと気になるやつとか昨今あと紹介したやつとかあれば。
いやもちろんそうですよ。あとどれぐらいの時間でこれ行くんですか。
うん、まあでもあと、うん、10分ぐらいはいけます。
オッケーです。どれがいいんですかね。気になったのありました？
うん、そうね。でもやっぱノマドはちょっと気になったかな。ノマドランドとかもね。
そうなんですよ。
これ僕見てたんで。
絶対ノマドランドから出てきたんですよ。この間あの検索は5位にランクしてるんですけど、要はまあノマドワーカーって日本語で言葉ありますけど、放浪者とか遊牧民とか。うん、流浪の人とか、まあ、要は定住してないっていう意味なんですけど、ノマドランドがね取ったじゃないですか、アカデミー賞。
はいはいはい。
でこれやっぱアメリカ全体で今言われているあのジェントリフィケーションという家賃高騰問題がすごく関わってきてるなというふうに思って、結局物価の上昇に賃金の上昇が全く追いついてないので、今ワーキングプアっていう言葉ではなくワーキングホームレスという言葉がすごく急、
もう一個上の段階があるんやこれに。
そうなんですよ。だからびっくりするんですけど、ホームレスって今アメリカで50万人いると言われてるんですけど、そのうちの4割は仕事をしてるらしいんですね、うん、
はあ、はあはは
あ、だからこうノマドランドのように、あ、まあ、あの作品ってねこう車でこう移動しながらアメリカ中を回っていくってことなんですけど、うん、定住しないというかできない人が増えてしまった
と
思いますよね。だからそれが、ね、うん、アカデミー賞を取るっていうところ、作品賞を取るっていうのがすごくあの印象的で、やっぱ去年がパラサイトだったじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれもこう金持ちの家に寄生する一家っていうところで、その貧困と住居問題っていうところが一つの鍵ではあったので、うん、まあ、そういった作品がねなるっていうのは非常に面白いかなというふうに。
確かにね、こう近年このなんか資本主義の中でが社会が進んでいく中で出てきたこう歪みとか。そういうのを題材にした時になんかやっぱ共感が大きいのかね、
はい、いやだと思うんですよね。やっぱそれぐらいに今深刻に切羽詰まった問題だというふうに思うので、日本ね家賃がそこまで爆上がりしてないっていうところが、うん、まあ、いいのかなと思いますね。
そうか、そういう背景もあるのね。
そうですね。
でそっか、でもノマドランドは結構さこう、うん、そのいわゆるワーキングホームレスみたいなところに対して一種批判的に扱ってるというかは、ドキュメンタリックに撮りつつ、でもなんかこのこういう暮らし方もよくねという価値観を提示すらしてるから、なんかああこういう切り口なんやってちょっと思ったりもした
かすかな希望みたいのをこう生み出させるような作品になってましたよね。
うん、
ただその根底にあるのはやっぱりね定住できない、しかもお年寄りなのに定住できないっていうところにやっぱり、まあ、一つの闇を生み出すっていう見方の人もやっぱ多かったみたいですね。
ねえ、なるほどね。いやでも面白いね、番外編であるので、
はいはいはい、
今よくアメリカで使われてるフレーズっていうのはこれはレッツゴ
ーブランドンですね。レッツゴーブランドンってこれそのまま意味はあのファックユーバイデンって意味なんですけど、
おこれ、ね、バイデンさんをめっちゃディスってるんやこれは。
そうなんです、これ反バイデン派の人たちの合言葉になってて、
はいはい、
これまずじゃあレッツゴーブランドンって、まあ、その意味としては頑張れブランドンって意味なんですけど、
うんうんうん、
ブランドンって誰やっていうことで、
うん、
あのアメリカを知る上でさっきいろんなスポーツの話ありましたけど、ナスカというのを語らないわけにはいかないというぐらい南部で人気のカーレースがあるわけですよね。
うんうんうん、
まあ、F1 みたいな形を想像してください。ナスカというカーレースがあって、その人気レーサーにブランドン・ブラウンという選手がいるんですけども、
うん、
今年の10月に、まあ、テレビ中継生放送で、観客が、まあ、結構やっぱ南部なので反バイデン派の人が多いんですけど、
うん、
こう会場みんな詰めかけてる中でこうファック・ジョー・バイデンっていうこうコールが起こったんですよ。
すっげえな。
でその時にちょうどインタビュー受けてたブランドン生放送で、うん、ファックという言葉はあの生放送で絶対流してアメリカダメなんですけど、うん、NBC のインタビュアーが、はいはい、ブランドン選手お客さんはあのレッツゴーブランドンと言ってますよっていうふうに流したんですよ。
これ放送的にはもう、はい、いやいや言ってへんやろっていう感じだった。
みんな聞こえてました確実に。
そっか、じゃあすごい改ざんが行われたわけね。そこで
そこからやっぱこのレッツゴーブランドンが、ファクジョーバイデンの意味として、まあ、みんな合言葉になっていったわけです。
それブランドン迷惑やな。
いやほんまなんですよ、ブランドンが一番関係ないんですけど、で、ね、これがだからこういうねいろんな人たちが、 まあ、便利な言葉として使いながら、もう本当に議員さんまでね、レッツゴーブランドンって書かれたドレスで登場したりとか、品がとにかくないですね。
いやいや、そうね、これ聞くとちょっと日本ではないなって感じる
でしょうね、
エピソードですね。
そうなんですよ。ただちょっとやっぱバイデンいじりとしてよくあるの、あのインターネット上にね、あのミームっていうちょっと面白い画像みたいなのがこう出回ったりするんですけど、ジル・バイデンという奥さんのね、ファーストレディの、コメントと一緒に Please stop. He think his name is Brandon. お願いだからどうかレッツゴーブランド運動やめてあげて、彼は自分の名前がブランドンだと思ってるらしいのっていう、お決まりのバイデンボケてるジョークっていうのがやっぱね、
いやいやいや、
ありますから、
それはもう会う日本ではないな、それもな。
いや、そうですよね。
いや、やっぱりこう鋭いよね。
そうなんですよ、
パワーがすごいね。
なんで、まあ、バイデンいじりもなんかそこだけじゃないところでね、いじれるとなんかいいのかなというふうに思いますけどね。
いやでも面白いね。なんかやっぱいろいろこう日本にいたらわからんような、アメリカでセミが大量発生したんやとかも。
そうなんですよ。なんかセミって17年周期で大量発生するらしくって、でそれがやっぱ見出しとかに出てスケイラーって言うんですけど、スケイラーっていうのが大量発生して、ちょっと待ってくれ、スケイラーって何やと、17年ぶりやでってことでみんな調べたりとかして、スケイラーがランクインしたりしましたね。
ミミミミミミってめちゃくちゃうるさかったりしたわけ。
いや、そうなんですよ。エイリアンだというふうに言われてたりしてましたね。
ちょっとそれはそれで、その時のアメリカ気になりますな。
いや、そうなんですよ。いや、だから、結構今まで言ってたのって、前半、1年間通して上半期の言葉だったりしたんですけど、ギリギリから入り込んだので言ったら、メタとかみんな調べてましたね。
メタ。
Facebook 社が名前を変えたのご存知ですか？
メタ。あ、分からない。知らなかった。
Facebook が、まあ、いろいろ、まあ、最近問題とかもいろいろありましたし、ちょっとまあイメージ刷新も含めてなんですけど、会社名をメタに変えたんですよ。
はいはいはい。
でそれをメタってどういう意味やって言って調べて、まあ、メタバースっていう仮想空間っていう意味らしいんですけど、
はいはいはい、メタバースのメタね
に名前が変わったので、だからね、みんなガーファって言ってるじゃないですか、 GAFA で、はい、Google、Facebook、Amazon で、Apple ですよね。だからもう今もう GAMA で、マガになっちゃったんですよね。メイクアメリカグレートアゲインに。
なるほどね。あ、そういう意味になるんだ。
そうなんですよ。なんかトランプのね、標語になっちゃいましたから、ちょっとそこがね大変なことになってますけど。
さてはそれやってるな、ステージで。
いや、これやってないです。これね、一回やって、死ぬほど滑ったんで。
あ、そうなんだ。
もう一緒にやらへんと思ってね。
いやいやいやいや、しかしもっともっとね、聞きたいこととか面白い話いっぱい今メモってもらってるんですけれども、いやいや、ちょっとぼちぼちお時間がやってきまして、
はい、
俺がちょっと日本の話長くしすぎたな、申し訳ない。
いや、全然全然。
いやー、でもね、日本帰ってきた時に一緒にこうスタンドアップコメディの舞台やろうよやろうよという話してますが、
これはやりましょう、本当に。
ちょっとね、来年ぜひちょっと日本に帰ってきてくださいよ、サック。
そうなんですよ、来年行っていいのかな、フジロックで帰るので。
お、本当ですか。
夏必ず行けます。
あ、じゃあもうちょっとそれに合わせてやりましょうよ。
そうですね、ぜひこれはもうお約束です。もう聞いてくだ、ね、くださってる方にももう、はい、これも言っときましょう、宣言しときましょう、一緒にやりましょう、
うん、おし、じゃあ来年の、じゃあ夏頃。
そうですね、夏やる、はい、ということで、
はい、これはじゃあちょっと皆さんぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。僕はちょっと頑張って、僕もそれまでにいろいろ舞台を踏まんといけないな、頑張ります。
いや、頑張りましょう。
はい、ということで、さっくん今日はもうそっちの時間で言えば朝4時ぐらいから対応していただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、じゃあ来年の、一緒にやるの楽しみに、
ありがとうございます。
はい、締めたいと思います。ということで、今日はゲスト、あ、スーパーチャットいただいてます。ゆきわいさん、ずっと日本から出られてないので勉強になりました。ありがおつございますということで。
やった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
ということで、以上でございます。今日は、スタンダップコメディアンの佐久柳川くんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。そして、あきこさん、コラボ楽しみにしてます。スーパーチャットありがとうございました。セアロガイさんのコネラジ、この番組は皆さんからのスポンサーで運営しております。本日のスポンサーは不登校児高校中退者のための学習塾、京都アスナロ教室様でございました。ありがとうございました。引き続きまたよろしくお願いします。 こんな感じで番組応援したいぞという方いらっしゃったら動画の概要欄もしくはネットでセアローガイサポーターズのページチェックしてもらえたらと思います。そして明日はですね、元、近畿理財局の赤木俊夫さんのね、奥様でいらっしゃいます、赤木、雅子さんゲストに迎えてお送りしていきたいと思います。ちょっと収録なんで皆さんのコメント読めないんですけれども、最近のあの訴訟の認諾が下った件についてなど、がっつり30分お話聞くことができたんで、よかったら皆さんそちらも聞いてください。ということで以上でございます。さっくんありがとうございました。